小坂雄二の商売の極意と人間の科学。商売の極意、それは人の営みの秘密。人間の科学、それは商売に通ずる扉。ここでは学術研究と現場実践を併せ持った小坂雄二独自の視点から、あなたの仕事と人生に役立つ情報をお伝えします。
こんにちは、小坂雄二です。
こんにちは、宮田悟です。2024年6月27日の番組です。前回の放送で小坂さん、はい、もうスターウォーズエピソード1から9を一気見するというね、
至福の、
はい、至福の映画館体験話されましたが、はい、今月どうでしょう、そういったなんかビッグな至福体験は。
今月はね、そう言われてみると、はい、至福というか特別な体験がまたありましてですね、はい、これちょっといろいろと気づきが、人間の研究者として気づきがあったんですけど、はい、それはですね、横浜開港祭。
あ、開港祭、
はい、開く港ですね、開港祭。
行ったことないですけど、いいんですね、やっぱり。
いいんですよ、うんうん、これのスペシャルバージョンが今年ありまして、はい、私的に、
あ、小坂さんの中 で,
中で
スペシャルエディションになったわけです、
ね、それでいろいろ気づきがね、はい、あったということをちょっと分かち合いたいと思います。
お願いします。今年の横浜開港祭がスペシャルバージョンと銘打ってるわけでは別にない。
え、そうなんです、
はい、
あの今年は普通に今年の横浜開港祭が例年通り執り行われましたと、はい、うんうん、
でも小坂さんの中ではスペシャルだった。
そうそう、あの毎回ですね、はい、実はご縁がありまして、あの横浜開港祭の関係者の方がお友達で、あのご夫妻で、一番そのステージの前の、まあ、末席って言いますかね、そこにこうみんなで座っておつまみ食べながら、うんうん、あの相撲の末席みたいな感じで、はいはいはい、でステージで繰り広げられるステージイベントを見て、
あ、いいですね、
クライマックスが花火とレーザーと音楽のスペクタクルショーみたいなのでだいたい閉まるんですよ、うんうんうん、で今年もありがたいことにご一緒にどうですかってご招待いただいて行ったのですけれども、はい
はい、
雨、
あ、ダメじゃないですか
いや、すごい雨だったので、
はい、
ないだろうなと思ったんですよ、はい、私花火のイベントってずいぶん昔にちょっと関わったことあるんですけど、小雨でも中止になったので。
そうですね、花火といえばそうなりますよね、うん、
なのでもうザーザー降りでしたから、
はい、
ないですよねって感じだったんですけど、予定通り行いますってご連絡いただいて、はい、ただご無理なさらないように結構降ってますしっていう、うんうんうんうん、もう末席はびしょびしょで 座れませんしみたいなことで、うんうん、私たちはまああの関係者でもあるので行ってますけどっていうので、うんうんうん、いやちょっと行ってみるかという感じで、
はい、
あの行ったんですよ、はい、でもさすがに例年ものすごい人出ですけど、まあ人も例年よりはもうぐっと、
そうですよね、土砂降りですもんね。
これ やるのかな本当にと思って行きましたところ、うん、はい、このステージのクライマックスは毎年横浜の市民が大勢でですね、ものすごい人数で合唱を練習して合唱を送る、はい、ステージがクライマックスなんですよ、
うんうんうん、
まあ、市長の挨拶とかもあってね、
はい、
でそれがクライマックスイベントで、ステージイベントで、その次が花火で、うんうん、フィナーレなんですけど、まずみんなカッパ着て土砂降り、まあ、土砂降りというか、まあ結構降ってる本降りの雨の中、はいはい、何事もないかのように歌う、
あ、もう合唱でもみんなちゃんと出てきたわけですね。
いや、これびっくりして、いや音響設備大丈夫なのかとか、
そうですね、
余計な昔イベント屋だったもんだからあの野外ステージとかもやってたのでね、はい、心配したり、それでその末席に行ってみたら、さすがにほぼ誰もいらっしゃらないんだけど、その私ご招待してくださった方ご夫婦で来てて、うん、で同じお友達のもうお一組のいつもその末席でご一緒するご夫婦もいらしてて、
はい、
で我々もいろいろ差し入れ片手に行って、はい、そのブルーシートの上にビニール敷かれててもうジャブジャブですわ、
はい、
ただなんかそのお二組がそのブルーシートをちょっとイメージしてほしいんですけど、ブルーシートの上に座ってるんじゃなくて、はい、ブルーシートを こたつの布団のように下は濡れてないじゃないですか、
雨よけみたいにして、
でこたつの布団のように膝上にかけて、はい、傘さして雨の中見てるわけですよ、まあ、カッパ着てね、
はい、
で我々もカッパフル装備ですけど、
はい、
そしたら関係者の方が我々の傘をその柵に縛ってくださってですね、ちょっと簡易の屋根を作っていただき、
ちっちゃい屋根にして、
いやこれ後ろの方ご迷惑じゃないですかって、後ろの方いらっしゃらないんであ のまあいいですよみたいな感じで、だ結構本振りなんですけど、これシュールでしょシチュエーションが。
そうですね、
ようやく両手空いたんですけど、まあこんな感じじゃないですか。で結構本振りなので言うても傘ですから、まあ、バラバラ、
まあまあまあ防ぎきれいはしないですよね、
なるじゃないですか、うん、でだんだんなんとかお尻の方も濡れてくるしね、このシチュエーションの中で、カッパ着て歌っている合唱団の歌を聞いていると、なんかねすごいなんか一体感で、
確かにあの同じ困難をね共に乗り越えているという
込み上げてくる感が半端ないんですよ例年と違って
だ
例年は観客なんですよね、
はいはい、
単に
はい、そうですね。
だけど今年はなんかそこで共に何かを成し遂げようとしている、
そうですね、もう我々がついてるぞぐらいの気持ち
そうあれはそれでこのお仲間の、はい、お二組のご夫妻もそういう感じじゃないですか、うん、でも周り、うん、ほとんど皆さんやっぱりいらしてない中で、我々だけがなぜかこのシュールなシチュエーションで、かつまあ、ワインとかもビールも飲みながら、
はい、
なんだか観戦しあの、うん、ステージ見てるわけですよ、うんうん、だこのなんかね特殊環境をご一緒してる楽しさで笑いが込み上げてくるわけですよ。だ例年より楽しくなっちゃってい
やすごいな。
そうしたら雨の中、
はい、
そのステージが終わったらいよいよ花火が始まるんですよ。こんな雨の中上がるんだって。
上がるんすかね。
上がるんです。
上がるんだ。
新しい技術かな。
あ、なんかあるんですかね今雨対策のね。
やっぱ最新の、
うん、
それからレーザーってスモーク焚くでしょ、
はい、
でスモークちょっと効き悪いんだけど、はい、雨だから。
そうですよね。
でもその代わりに雨だれがこのレーザーに移って、
あ
ちょっととてつもない美しさ、
はいはい、
キラキラキラキラキラキラしてね、
うんうん、
でやっぱりそのなんか特殊なシチュエーションの中でみんなでこれを一丸となって成し遂げようとしてる感が、うんうん、花火もあって、
うん、
なんかちょっともう感動がねマシマシ。
それ小坂さんだからですかね。僕もうなんかお話聞いてる5段階ぐらい前で心が折れそうだ。
そうでしょう。いやそうなのよ、
はい、
そうなんだけど行ってみると行ってみると分かるって言ってもまあ、うんうん、ほぼないシチュエーションですけど、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね、
私の特殊ななんか思考でそうなってるわけではなく、
はい、
というのは先ほども話に出たもうお二組のご夫婦も、
ね、いらっしゃるわけですよね。
もうすごい盛り上がって、ハイに、
うんう
ん、なんか楽しいなみたいな、いやこういうのもいいねみたいな感じみんななってて、
はい、
いやこれが特別な体験ってやつかみたいな、
うんうんうん、
だからさっきちらっと宮戸さんおっしゃった、はい、やっぱりより困難な状況じゃないですか、
うんうん、
見てる私たちもそう、うん、あのステージの人たちもそう、それで姿は見えないけど、うん、こんな中でその花火の、
はい、
その花火と花火だけじゃなくてレーザーも、
はい、
火も出るしね、うん、とか音楽でしょ、そういうのをこうやりきっていく人たち、うん、これやりきるぞと、このなんかエネルギーがね、
はい、
場を一つにしますみたいな、いやそういう、あこれねっていうね、
うんうんうんうん、
だ人間やっぱり困難に立ち向かうと一丸となるって言うじゃないですか。
そうですね、
うん、あどういうメカニズムなのかしらって私改めて思ったんですけど、うん、やっぱりなんかきっと人間ってあのそうしないと、人間っていうその動物の種としてはあの体毛もないし、
うんうん、
か弱いじゃないですか、うん、暑さにも寒さにも弱い、はい、あの牙も尖げてないしみたいなことなんだけど、これだけ生き残ってきてるってことは何かその困難にぶち当たった時に周りの人たちと協力して生き残ってきた末裔なんで私たち、
うんうんうん、
だからやっぱりね何か困難にぶち当たった時に周りの人たちと気持ちがつながって何かを成し遂げるみたいな時に、なんか遺伝子レベルの何かにね、あれスイッチ入るんじゃないかと私は思いましたね。だからこういうシチュエーションってめったにないので、 まあ、さっきも言いましたけど、これ平穏無事な状況だと、はい、うん、ただ単に末席行って美味しいもの食べて美味しいお酒飲んで、いや今年も開講祭いいねって観客なんですよ、うん、
計算された感動を味わっているお客さんであると。もう
それはそれで非常に素晴らしいんですけどね、うんうんうん、非常に素晴らしいんだけど、今年は別のものでしたね。だからきっと遺伝子レベルで、はい、なんかスイッチ入ってますよねっていう。
確かに。でもやっぱり僕もイベント屋なので、うんうんうん、現役の、うん、まあなんかいろいろ起こるんですよね。
ああ、わかる。
はい、うん、でやっぱそれを乗り切った時とか、お客さんが乗ってくれた時の喜びとか大きいですし、
わかるわ。
あのちょっと客船みたいなところで世界中を回ってる時に、あの若い僕では乗り越えられないような事件がいっぱいその船では起こるんですけど、そうした時にほぼ同世代みたいな海外の仲間たちがフューアクシデントとかって言ってるんですよ。なんかあれを見たこともやっぱ僕の中で結構大きかったかもしれなくて、あのうわどうしようこの雨、火薬が花火がとかじゃなくて、もちろんそうなってはいると思うんですけど、どこかでヒューアクシデント頑張ろうぜっていうこの姿をね見せてもらえた。でそういう人たちを見ることによって生まれる何かみたいなものが自分の中で息づいてるのは大きいかもしれないです。
そうかもなって考えましたよね、うんうんうん、で少なくとも我々こうして生を受けてるってことは、はい、生き残ったものの末裔だから。
そうですね、そういうことですよね。
そう、これは間違いないということだから、何かこう世の中、今の世の中ってより便利になっていったり、より安全、まあ、もちろんいいことなんだけどね、より便利になっていったり、より安全になったりして、こう困難にぶち当たるとか、うんうんうん、少なくなってきてると思うんですよ、はい、だけど今日の文脈から言うと、やっぱこういう困難にぶち当たった時に、まあ、周りの人たちなんかとつながったり、あるいは協力し合ったり、一緒に体験したりして、それをなんか乗り越えていったり、うんうん、あのやりきっていったりっていうことが、うんうん、やっぱなんかね、人間の生きる力みたいなところにスイッチを入れる感が、うんうんうん、あのなんか何とも言えない楽しさと場の一体感は、特別な今年は開講祭だったなっていうふうに思いましたよね、うんうん、いろいろと。じゃあ、ね、ビジネスにおいては、あるいは会社組織においては、ね、チームにおいてはいろいろ考えさせられましたよね、うん、
もうそれを乗り越えた開講祭の皆さんが素晴らしいのは大前提として、あえて言いますけど、もはやこれ開講祭の話ではないです。
そうもはや開講祭の話ではないんだよ。私の気づきもね、開講祭の話ではない、はい、だけど、もう本当にそういう意味でも特別な開講祭だったということですね、
う
ん、
はい、ありがとうございます。小坂雄二の商売の極意と人間の科学、ここまでのお相手は
小坂雄二と
三代田悟でした。
小坂雄二の商売の極意と人間の科学、プレゼンティッドバイオラクル。